頑張った君たちへ。作文、スポーツなどで県や全国で入賞した中学校の生徒を紹介します。第34回全日本中学生水の作文コンクール最優秀賞、国土交通大臣賞、大山拓海、下館中2年、平成24年度茨城ものづくり教育フェア県教育長賞、石井裕太、下館北中2年、第36回関東中学校水泳競技大会男子400メートル自由形優勝、大会新記録。茨城県総合体育大会水泳の部男子200メートルバタフライ優勝、田所龍馬、下館北中2年、男子100メートル背泳ぎ第3位、男子200メートル背泳ぎ第3位、稲見俊介、下館中3年。男子100メートル自由形第3位、男子50メートル自由形第6位、高崎隆平、下館北中3年。男子200メートルバタフライ第6位、板谷義明、下館南中3年。200メートル個人メドレー第3位、400メートル個人メドレー第3位、第36回関東中学校水泳競技大会第4位、高木力也、競馬中3年、400メートルメドレーリレー優勝、代表3年、高田拓海、競馬中、400メートルリレー第2位、代表3年、武田健吾、競馬中、全国通信陸上競技茨城県大会陸上競技の部女子100メートル走第3位、細野望み、下館南中1年、茨城県総合体育大会バレーボール男子の部第3位、第47回関東中学校バレーボール大会男子の部ベスト16、代表3年、利根川大、競馬中、茨城県総合体育大会バレーボール男子の部第4位、代表3年、神尾夏樹、谷中翔吾、下館西中、バレーボール女子の部第2位、代表2年、塚田美佐、栗島みのり、関城中、剣道の部女子個人第2位、藤田優子、下館南中3年、柔道の部男子90キログラム級優勝、黒田雄生、下館南中3年、柔道の部男子55キログラム級優勝、第43回全国中学校柔道大会第3位、石郷岡秀幸、明野中2年、柔道の部男子60キログラム級優勝、大吉健、明野中2年、柔道の部男子団体優勝、城森定蔵、明野中3年、斉藤大輔、明野中2年、柔道の部女子44キログラム級第2位、第37回関東中学校柔道大会ベスト8、中野鈴鹿、下館南中2年、柔道の部男子60キログラム級第2位、第37回関東中学校柔道大会ベスト8、名前海地、下館南中3年、柔道の部男子77キログラム級第2位、星野俊樹、明野中2年、柔道の部男子団体第3位、代表3年、須藤健介、黒田雄生、下館南中、柔道の部男子66キログラム級第3位、関口竜也、明野中2年。第34回全日本中学生水の作文コンクールで下館中学校2年の大山拓海さんが最優秀賞、国土交通大臣賞を受賞した作文を紹介します。命を支える水。お水ちょうだい。小さい頃から僕の飲み水はいつも水だった。 朝も遊んで喉が渇いた時も、遠足の水筒の中身も、ね、はい。他の食べ物の味を邪魔することなく喉をすっきりと潤してくれるところが好きだ。一歳にならない頃、僕は喘息になった。体も小さく食欲もなかった。2週間に一度通院し、毎日薬を飲む。ひどくなると吸入したり入院したりした。苦い薬や吸入の煙は胸の奥までむせ返った。大嫌いだった。でも家族と離れて入院するのはもっと嫌だったので我慢した。吸入の後の水は苦味も一緒に体の中へ押し込んでくれるような気がした。嫌なことから解放された安堵感からか、ほっとしながら水を飲んだことをよく覚えている。3歳になりスイミングを習い始めた。水の中でふわっと浮く不思議な感じや、水の中で魚のように体を自由自在に動かせる快感から、僕はスイミングに夢中になった。プールでたくさんの友達ができ、いろいろな泳ぎ方を覚えることができた。小児科への通院の感覚が開くようになった。今までじっくり考えたこともなかったが、僕にとって水はなくてはならない飲み物であり、たっぷりと水を張ったプールは僕の体を鍛えてくれた大切な場所だった。そしていつも安心して水を飲んだり、楽しく体を動かしたりすることができたのは、僕が日本という水資源に恵まれた国に生まれたからなのだ。日本は水資源に恵まれた国だ。周りを海に囲まれ、降水量も多く、国土にはたくさんの土地が連なっている。山々の森林が作り出す土壌の働きによって、洪水や水不足を防いでいる。そして森林の浄化作用により、湧き水はおいしくなる。この僕が生まれてくるずっと前から行われてきた自然の営みにより、僕たちはたくさんの恩恵を受けてきた。そして日本の優れた浄水技術により、浄水場できれいで安心な飲み水として、蛇口をひねれば、いつでも好きなだけ水は僕たちの家に届けられるようになった。しかし、その一方で、近年、森林伐採などの自然破壊、生活排水や排気ガスなどによる環境汚染、放射能汚染などにより、水の安全性が心配されるようになってきている。水は自然の大きな力によって循環している大切な資源であり、森林、空気、川、土壌、どれか一つ欠けてしまっても汚染されてしまうのだ。だから僕たちは忘れてはならないと思う。水は飲み水だけではなく、お風呂や洗濯など日常生活をしていく上でなくてはならないものであること。体を鍛えたり、心を安らかにさせたりする力があること。農業や工業を支えている大切な資源であること。小動物や植物など地球上の生き物すべての命の源であること。そして資源には限りがあるということ。限りある水資源を守るために僕たちが今できることは何だろう。洗剤の量を減らすこと。ゴミを増やさないこと、植物を増やすこと、水を大切に使うこと、当たり前にあるおいしく安全な水がなくなってしまう前に、できることから努力しなければならない。連休に入り、田植えが始まった。水面は太陽の光で輝き、夜にはカエルの鳴き声が聞こえるようになった。田んぼの中にはオタマジャクシやゲンゴロウが気持ちよさそうに泳いでいる。たくさんの生き物がこの田んぼの中にいて生かされているのだろう。いつもは何気ない風景がすごいことのように思えた。水はすべての命の源である。なくてはならない僕の命も支えてくれている。そう考えながら飲んだ水はいつもよりずっとおいしく感じた。